4週の礼拝をご一緒に捧げていきたいと思いますが、最初に一言お祈りさせていただきます。愛する天皇お父様、この5月の第4週目の日曜日もまたこのようにしてコロナ禍の中にありながら共にここに集い礼拝できる恵みを感謝いたします。またコロナ禍で家庭で礼拝されている方もいらっしゃると思いますが、どうぞその方々のうちにも同じ恵みが注がれますように望んでくださいますように、そしてまたここに集っている一人一人のうちに、また足りないものでありますが、どうぞその御言葉を取り継ぐものに上にも、どうぞ神様が力を与えくださいますように、この祈りを尊きイエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。はい、それでは今日も聖書箇所ですけど、ずっとこのところ、創世記を続けてますけど、創世記の26章創世記26章の、1節から24節をお読みしたいと思います。はい、ページ数で、43ページですね。創世記26章の1節から、24節をお読みします。さて、アブラハムの時代にあった先の飢饉とは別に、この国にもまた飢饉が起こった。それでイサクはゲラルのペリシテ人の王アビメレクのもとへ行った。主はイサクに現れて言った。エジプトへ下ってはならない。私があなたに告げる地に住みなさい。あなたはこの地に帰留しなさい。私はあなたと共にいて、あなたを祝福する。あなたとあなたの子孫に私がこれらの国々すべてを与える。こうして私はあなたの父アブラハムに誓った誓いを果たす。そして私はあなたの子孫を、空の星のように増し加え、あなたの子孫にこれらの国々を皆与える。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。これはアブラハムが私の声に聞き従い、私の命令と掟と教えを守って私への務めを果たしたからである。こうしてイサクはゲラルに住んでいたが、その土地の人々が彼の妻のことを尋ねた。すると彼は、あれは私の妹ですと答えた。この土地の人々がリベカのことで自分は殺しはしないかと思って私の妻ですというのを恐れたのであった。彼女が美しかったからである。イサクは長くそこに滞在していた。ある日のこと、ペリシテ人の王アビメレクが窓から見下ろしていると、なんとイサクがその妻リベカを愛撫しているのが見えた。アビメレクはイサクを呼び寄せていった。本当のところはあの女はあなたの妻ではないか。なぜあなたはあれは私の妹ですと言ったのか。イサクは彼女のことで殺されはしないかと思ったからですと答えた。アビメレクは言った。何ということをしてくれたのか。もう少しで民の一人があなたの妻と寝て、あなたは我々に財石をもたらすところだった。そこでアビメレクはすべての民に命じていった。この人とこの人の妻に触れる者は必ず殺される。イサクはその地に種をまき、その年に100倍の収穫を見た。主は彼を祝福された。こうしてこの人は富み、ますます栄えて非常に裕福になった。彼が羊の群れや牛の群れ、それに多くのしもべを持つようになったので、ペリシテ人は彼を妬んだ。それでペリシテ人はイサクの父アブラハムの、時代に父のしもべたちが掘った井戸を、全て塞いで土で満たした。アビメレクはイサクに言った。さあ我々のとこから出て行ってほしい。我々よりはるかに強くなったから。イサクはそこを去り、ゲラルの谷間に天幕を張ってそこに住んだ。イサクは彼の父アブラハムの時代に掘られて、アブラハムの死後にペリシテ人が塞いだ井戸を掘り返した。イサクはそれらに父がつけていた名と同じ名をつけた。イサクのしもべたちがその谷間を掘っているとき、そこに湧き水の井戸を見つけた。ゲラルの羊飼いたちは、この水は我々のものだと言って、イサクの羊飼いたちと争った。それでイサクはその井戸の名をエセクと呼んだ。彼らがイサクと争ったからである。しもべたちはもう一つの井戸を掘った。それについても彼らが争ったので、その名をシテナと呼んだ。イサクはそこから移ってもう一つの井戸を掘った。その井戸については争いがなかったので、その名をレホボテと呼んだ。そして彼は言った。今や主は私たちに広いところを与えて、この地で私たちが増えるようにしてくださった。彼はそこからベールシェバに登った。主はその夜彼に現れて言われた。私はあなたの父アブラハムの神である。恐れてはならない。私があなたと共にいるからだ。私はあなたを祝福し、あなたの子孫を増し加える。 私のしもべ、アブラハムの故に、はい、ここまでにして、まあ今日の説教題は、まあ、100倍の祝福を受ける原則とはということで、どういうことかというのをご一緒に見ていきたいと思うんですけども、2020年に放送されたあのドラマで、半沢直樹の続編から、2年が経過しましたけど、この主人公の、決め台詞は倍返しでした。この続編の最終回前には上司に向かって千倍返しだと叫ぶシーンがあって、ご覧になられた方は、痺れたこともあるかと思いますが、自分がやられたことを2倍にして返す仕返しを、仕返しを意味するように使われているのですが、でも本来の倍返しというのは自分が受け取ったものを倍にして返す、つまりいい意味で使われている言葉だったのです。今日のイサクの人生がなぜこの100倍の祝福を神から受けることができたのかっていうのを一緒に考えてみたいと思います。一つ目にこの先ほどの26章の1節から2節、さてアブラハムの時代にあった先の飢饉とは別にこの国にまた飢饉があった。それでイサクはゲラルのペリシテ人の王アビメレクのもとへ行ったとありますが、この創世記の12章の10節も見ると、これは父アブラハムの時代ですが、その地に飢饉が起こったのでアブラハムはエジプトにしばらく滞在するために下っていった、その地に飢饉が激しかったからであるとあります。ここを見るとイサクは父親と同様に自分の住んでいる国が飢饉に見舞われたのです。父親アブラハムはその当時同じように飢饉が起こり、アブラハムはエジプトへ下りました。その時神は何も反対していないのです。でも神は父アブラハムの人生にも介入されているのです。この12章の一節を見ると、私が示す地へ行きなさいとアブラハムの人生に介入しています。そこから神の祝福が約束されたのです。そしてその子イサクを見ると、この25章の 5節でアブラハムは自分の全財産をイサクに与えた、言うなればボンボンで何の苦労もないものではないかと思ってしまいますが、そういう祝福を受け継いだイサクでさえ人生の荒波に飲まれ、人生をどう生きていけばよいのかと迷うのです。で、2節を見ると、主はイサクに現れて言われた。エジプトへ下ってはならない。私があなたに告げる地に住みなさい。3節、あなたはこの地に起立しなさい。私はあなたと共にいて、あなたを祝福する。あなたとあなたの子孫に、私がこれらの国々をすべて与える。こうして私はあなたの父、アブラハムに誓った誓いを果たすとありますが、あなたはこの地に起立しなさいと、あります。この当時から、エジプトは栄えていて、食べ物があふれていた都市だったと思います。何もかも手に入れられる場所、父はそこへ下っていきました。息子イサクにはそれを神は許しませんでした。なぜ神はエジプトに行くのを阻止されたのか考えると、イサクは多くの、財産を持っていました。それでエジプトで必要を満たすことはできたと思います。神様は安易な道をイサクに通らせなかったということです。神はこの国が飢饉の状態にあっても、私はあなたと共にいてあなたを祝福すると、このイサクにも約束されているのです。この祝福は当時だけ与えられたものでしょうか。いや、そうではありません。この神の祝福は今も私たちの上に継続されているのです。ある意味親がとても熱心なクリスチャンで、このクリスチャンホームで育った子どもたちはどうかというと、神様はとても素晴らしいお方と子どもたちに伝えてもなかなか伝わりにくいと思います。これは牧師家庭でも、そうであると思います。どこどこの教会の牧師の子どもは礼拝に参加もしていないということを聞くこともありますが、やはり信仰は自由ですから、必ず引き継ぐものではないと、引き継ぐものだとは思いませんが、やはり親としては信じている神をどうにか子や孫たちにもそれを引き継いで信じてもらってほしいという思いなのが本心だと思います。で、5節を見ると、これはアブラハムが私の声に聞き従い、私の命令と掟と教えを守って私への務めを果たしたからであるとありますけれども、まず 私たちが子や孫の御用となって神の声に聞き従わないと子や孫にその祝福が流れないということなんです。で、6節から11節を見ると、この7節でその土地の人々が彼の妻のことを尋ねた。すると彼は、あれは私の妹ですと答えた。この土地の人々がリベカのことで自分は殺しはしないかと思って私の妻ですというのを恐れたのであったと。で、彼女は美しかったからである。この箇所を読むときにアブラハムとイサクは全く親子だと思わせるところがあります。創世記の12章の10節から14節を見ると、このアブラハムがエジプトに入る際に妻サライに、あなたが美しいから、この女は彼の妻だと言って私を殺し、あなたを生かしておくだろう、だから私の妹だと言ってほしいと願っている場面がありますが、神がアブラハムに対してあなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとすると語られたのに、他人の目を気にし、ましてや妻を盾にして自分が生き延びようとする弱い部分が描かれていますが、それは子イサクも同じ方法で解決しようとしたのです。しかし26章の12節を見ると、イサクはその地に種をまき、その年に100倍の収穫を見た。主は彼を祝福された。このような弱い部分にも神様は共におられて、このイサクも守られ、そしてその地に種をまき、その年に100倍の収穫を見たとあります。今イサクが住んでいる場所は荒れ地です。飢餓で食べ物もなかったのです。神はイサクにこの地に寄留しなさいと命じられました。私はあなたと共にいて、あなたを祝福すると約束されていたのです。この12節はその年に100倍の収穫を見たとありますけど、通常ならば100倍の収穫を得たが妥当だと思いますけど、イサクは神のなさったこと、そして約束された収穫を見たのです。自分の力ではなく、この地で神の言葉が真実であるのを見たのです。マタイの福音書をちょっとご一緒に見たいと思いますが、マタイの福音書13章、マタイの福音書13章の18節から23節。私の聖書はページ26ページですね。マタイの福音書13章の18節から23節をお読みします。ですから種をまく人の例えを聞きなさい。誰でも御国の言葉を聞いて悟らないと、悪いものが来てその人の心にまかれたものを奪います。道端にまかれたものとはこのような人のことです。また岩地にまかれたものとは、御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れる人のことです。しかし自分の中に根がなく、しばらく続くだけで御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。茨の中にまかれたものとは、御言葉を聞くが、この世の思い煩いと富の誘惑が御言葉を防ぐため身を結ばない人のことです。良い地にまかれたものとは、御言葉を聞いて悟る人のことです。本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びますとあります。この良い地にまかれたものとは、神の言葉を聞いて悟る人のことだとイエス様は語っておられるのです。イサクがこの100倍の収穫を見たのはなぜでしょうか。神の言葉を聞き、神の声に聞き従い、生きていて、で、神の言葉は生きていて力があることを父アブラハムの信仰から継承されていて、それを信じたからこそこの荒れ地に100倍の収穫を見たのです。これは神の力を見たのです。私たち人間は弱いものです。妬みや怒りや恨みや怒りでついその人に倍返しをしたいと思いますが、しかしそこには神からの100倍、60倍、30倍の祝福を受ける土台が整っていないのです。私たちは常に良い地、神からの御言葉で良い地になるよう耕す必要があるのです。 そしてその言葉は真実であると信じない限り祝福を受け取ることができないのです。で、2つ目に悪意や妬みからの非難ということで、先ほどの創世記26章の13節から16節を見ますけど、創世記26章の13節から、16。こうしてこの人は富み、ますます栄えて非常に裕福になった。彼が羊の群れや牛の群れ、それに多くのしもべを持つようになったので、ペリシテ人は彼を妬んだ。それでペリシテ人はイサクの父アブラハムの時代に父のしもべたちが掘った井戸をすべて塞いで土で満たした。アビメレクはイサクに言った。さあ我々のところから出て行ってほしい。我々よりはるかに強くなったからとあります。ここで、イサクは人のこの悪意や妬みにさらされるのです。人間、人生において何が一番答えるかといえば、人の悪意や妬みにさらされることではないかと思います。それはもはや払拭することもできない、またそこから住まいを移すのでない限り、そのような関係から解放されることもない試練だと思います。いじめというものはそういうものだと思います。言われのない悪意や妬みに足をすくわれるのです。イサクはペリシテ人と争いませんでした。彼はここは父アブラハムのしもべが苦労して掘った井戸がある場所だから私たちも住む権利があるとは言いませんでした。イサクは争いを避けてそこを去ったのです。人の敵意や妬みほど質の悪いものはないと思います。その最も良い対処法は関わりを避けていくと、世にはいくらでも生きる場所はあると新しいチャンスを求めていくことなのかもしれません。聖書はイサクが父アブラハムが苦労して、掘った井戸をあっさり手放しているように描いていますが、イサクはその中で怒りもあったと思います。それ以上に悲しみや人知れず涙したこともあったのではないかと思います。しかしイサクはそのような悪意や妬みの中で神を信じ神様に従っていったのです。新約聖書の、ルカの福音書6章の21から23。ルカページ数で121ページ、ルカの福音書6章の21から23をお読みします。今飢えている人たちは幸いです。あなた方は満ち足りるようになるからです。今泣いている人たちは幸いです。あなた方は笑うようになるからです。人々があなた方を憎むとき、人の子の上に排除し罵り、あなた方の名を足ざまにけなすとき、あなた方は幸いです。その日には踊り上がって喜びなさい。みなさい、天においてもあなた方の報いは大きいのですから、彼らの先祖たちも預言者たちに同じことをしたのですとあります。で、今度は創世記、先ほど戻りまして26章の18から20。イサクは彼の父アブラハムの時代に掘られて、アブラハムの死後にペリシテ人が塞いだ井戸を掘り返した。イサクはそれらに父がつけていた名と同じ名をつけた。イサクのしもべたちがその谷を掘っているとき、そこに湧き水の井戸を見つけた。ゲレルの羊飼いたちはこの水は我々のものだと言ってイサクの羊飼いたちと争った。それでイサクはその井戸の名をエセクと呼んだ。彼らがイサクと争ったからである。で、イサクのしもべたちは別の井戸を見つけたのです。しかしまだもゲレルの羊飼いたちはこの水は我々のものだと言ってイサクの羊飼いたちと争いました。それでイサクはその井戸の名をエセクと呼んだとありますが、このエセクとは争いという意味のようです。どの時代も一緒だと思います。現在はロシアがウクライナを攻撃して 親ロシア派 のための、名分での争いです。しもべたちはもう一つの井戸を掘った、それについて彼らが争ったので、その名をシテナと呼んだとありますが、このシテナとは敵意という意味のようです。彼らはその井戸がなければ困るからではなく、お前たちなんかに渡すものかという敵意によって争ったのです。この、シテナという言葉はヘブル語で、サタンと同じ語根を持っているようです。このサタンは敵意の塊のような存在です。敵意は人が罪に落ちたときに心の奥底に植え付けられました。ちょっと利害がかみ合わないと争いが起こり、やがて敵意がむき出しになります。敵意がむき出しになるとなかなか止められなくなるのです。だから今のウクライナ問題もプーチン大統領の敵意によって解決へと導かれないのです。イサクがここで、譲らなければ多くの血が流されていたでしょう。もしかしたら共に自滅していたかもしれません。敵意とは冷酷で恐ろしいものです。イエス・キリストはこの敵意を廃棄するためにこの世に来てくださいました。私たち人間の中にある冷酷な敵意とイエス様はすべてご自分の身に受けられたのです。それが十字架の愛です。またすみません、新約聖書に戻りまして、ルカの福音書23章の32から37。ルカの福音書、23章の32から37をお読みします。他にも2人の犯罪人がイエスと共に死刑にされるために引かれていった。どこと呼ばれている場所に来ると、そこで彼らはイエスを十字架につけた。また犯罪人たちを1人は右に、もう1人は左に十字架につけた。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのか分かっていないのです。彼らはイエスの衣を分けるためにくじを引いた。民衆を立って眺めていた。議員たちも嘲笑っていた。あれは他人を救った。もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ったらよい。兵士たちも近くに来て水ぶどう酒を差し出し、お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみると言ってイエスをあざけた。これは、ユダヤ人の王と書いた札もイエスの頭の上に掲げてあった。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスを罵り、お前はキリストではないか、自分たちと俺たちを救えと言ったとあります。十字架の上で、イエス様は罵られましたが、しかし、罵り返しませんでした。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのか分かっていないのですと天の父に許しを求めたのです。ここに神の愛があるのです。続けてヨハネの手紙第1ヨハネの手紙第1の4章の8節から10節をお読みします。ページ数でいうと483ページ。ヨハネの手紙第1の4章の8節から10節。愛のない者は神を知りません。神は愛だからです。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を遣わされました。ここに愛があるのです。私たち人間が持つ敵意というこの罪の剣をすべてご自分の身に引き受けられたのです。私たちはこのキリストの十字架を見るときに、自分の内にあるすべての敵意がイエス・キリストを十字架につけたのだということを悟る必要があると思います。続けてエペソ人の手紙2章の 14から16、ページ数でいうと386ページです。はい、お読みします。実にキリストこそ私たちの平和です。キリストは私たち2つのものを1つにして、ご自分のうちにおいて隔ての壁である敵意を打ち壊し、さまざまな規定からなる戒めの律法が廃棄されました。こうしてキリストはこの2つをご自分において新しい1人の人に作り上げて平和を実現し、2つのものを1つの体として十字架によって神と和解させ、敵意を十字架によって滅ぼされました。3つ目に、忍耐するものに整えてくださるという神で、創世記の先ほどの26章の22節、イザクは、そこから移ってもう一つの井戸を掘った。その井戸については争いがなかったので、その名をレホボテと呼んだ。そして彼は言った、今や主は私たちに広いところを与えて、この地で私たちが増えるようにしてくださったとあります。このレホボテとは広々としたという意味です。イサクはこの旅路で、敵意や妬みという問題に向き合い、争いを避けた結果、神様は、私たちに広いところを与えて、この地で私たちが増えるようにしてくださったと神様に感謝を捧げているのです。私たちにとってこのレホボテとは一体どこになるでしょうか。いろいろな考え方があると思いますが、最終的に私たちのために用意されている天の御国ということができるのではないかと思います。この天の御国には争いや敵意もありません。天の御国は私たちにとって永遠に愛する主と、そして愛する兄弟姉妹と共に過ごす広々としたところです。私たちはこの世では旅人であり寄留者です。私たちの相続地、そして国籍は天にあるのです。この世の生活が全てだと思うものなら、自分のものに固執せざるを得なくなります。しかし、私たちの故郷は天の御国であり、天の御国に入るときには、余計なものは何も持っていけないということを悟るなら、人と争ってまで自分の取り分に固執する必要はないと思うのです。私たちはすでにイエス・キリストにある永遠の命を相続するものとされました。神様がちゃんと私たちの永遠の住まいを確保してくださっております。そのことが本当に分かるならば、争いや敵意はさっさと放棄して、神にすべてを委ねし、広々とした心にしていただけるのではないでしょうか。戦争は資源や自己主張をめぐる争い、そして敵意というものによって引き起こされるのです。自分の権利に固執しすぎることが結局は幸せを失う結果になるということを私たちはしっかり胸に刻む必要があると思います。これは永遠の命を持たない人たちにとってはたわごとのように思えるかもしれませんが、私たちクリスチャンはすでに永遠の命に至っているものですから、譲るゆとりを持たせていただきたいものだと思います。それこそが24節を見ると、私はあなたの父アブラハムの神である、恐れてはならない、私があなたと共にいるからだ、私はあなたを祝福すると答えてくださるのです。100倍の祝福を受けるには御言葉を悟る必要があります。敵意や妬みは祝福を遠ざけるものです。神から受けた愛を人々に分け与えることこそ祝福の原則なのです。ではお祈りします。愛する天皇お父様、今日は、この、創世記の26章を通してイサクが、この100倍の収穫を見たという、この荒れ地に、神の御言葉を信じ、イサクは種をまきました。そしてそこで100倍の収穫を見たのです。でその後にもこの祝福の上に遺作に敵意や妬むものが多く出てきましたが、そこで遺作は争いを避けて、神様が準備される場所に 最終的にはたどり着くことができました。私たちも人生の中において本当に、まあ、人と争ったりすることもあるかもしれませんが、このイサクが、神の言葉を信じ争いを避けた結果、広々としたところに導かれたという、これはこの時代あの時代ではなく今の時代も、同じことが言えるかと思います。どうぞ私たちの心の内にも広々とした、このゆとりのゆとり、そしてまた譲り合う心を持って生きていくことができるように、また神様が私たちを強めてくださいますように、どんなに弱い時にでも私はあなたと共にいると、そう答えてくださる神様でありますから、その御言葉を信じ握って歩めるものとならしめてください。この祈りを尊きイエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。